今注目の人にインタビューするあの人に迫る。中日新聞で毎週金曜日の夕刊に掲載している大型企画です。今日の明日の種ではこのインタビューの模様を音声でもお届けします。ゲストは俳優の黒柳徹子さん。窓際のトットちゃんで広く知られるようになった黒柳さんの母校巴学園での思い出のほか、現代の子どもたちについて語っています。聞き手は生活部の長田真由美記者です。
普通の学校、まあ、退学になりましたね、
はい、
それあの近所屋さん呼び込んだりとかね、前の文房具屋のおばさんに窓から大きい声でおばさんおばさんなんて話しかけたりしたから先生もね嫌になっちゃってね。先生は綺麗な先生でね、教えましょうと思って一生懸命来てんのに、一人だけそういう子がいるのは本当に迷惑だったろうと思いますよね。ただ私にしてみるとね、学校が何をしに行くところかっていうのを聞いてなかったんですよね。ちゃんと座って先生の方向いて、みんなと同じようにしなければいけないとかって言われてみれば、私だってそうしたかもしれないんだけど、何も聞いてないで行ったんだから自分の好きにしていいんだろうと思って、それで窓のところ行って新聞屋さん呼び込んだり、それがツバメが巣作ってたんで、ね、何してんの何してんのって聞いたりしてね、そういうのが全部先生が母におっしゃってね、ですからみんなの邪魔になるのでよその学校にお連れくださいって言われちゃったから、それで母は同じような学校、そこ新学校だったんですよ、うちの近くだったんですけど、だこういう学校行ったら同じことになるなと思ってね、母はね次の学校を探してくれたんですよ。だちょうどいい塩梅にね、自由が丘っていうところに母の友達の子供がそこの幼稚園に行ってたんだけど、すごく校長先生がいいっていう、それでとにかくそこがいいんじゃないってことになって、で私そこの学校へ母と行ったんですよ。でも母は退学になったって言わなかったのね、はい、違う学校行ってみないって言ったのね。そしたら私新聞屋さん来れば行ってもいいって言ったんだって、あのね反省は母の体内に忘れてきたって言われてましたから、ね、うん、でそれで行ったら、さっきも言ったように住所やなんか聞かれるんだろうと思って、まあ、行ったらお母さんもお帰りくださいって先生が言って、それで私と先生と二人だけになったら、住所とか聞かれるんだろうとずっと思ってたのに、いきなり何でも話してごらん、好きなこと全部って言われたので、全部って言っちゃって、もうね全部なんてさ、そんなどんなにいっぱい話してもいいんだろうかと思って、それからずっと話してね、それがもし録音機があったら面白かったろうなと思うんですよ。6歳ぐらいの女の子がね、で結局最終的には4時間話してたってことわかるんですけどね、母に聞いたら8時頃行ったっていうの、そこに。で先生が、私がもう話が全部なくなった時に先生がもう割り返ったから、ええって言ったら、じゃあみんなが弁当食ってるから行動行こうって言って、お昼だったんですよね。そんなね6つの子供の話をですよ、4時間もじっとして聞いてくれる先生なんて、今はもうその話をするとね、今の学校の先生はね時間がないんです、一人の子供の話を4時間も聞いてる時間なんか全然ないですっていう。だから私やっぱりもうちょっと先生に、一人の子ちょっと困るなと思う子供がいたら、ちょっと話をそのことをしばらくするようなね時間、それでその子供がその先生を信頼して、この大人はいい大人だって思えば、そんな風に面倒くさいことにならないと思うんですよね。だけどいろんなことをしている子供たちっていうのは、それから不満があってそうしてるわけでしょ。だからやっぱりこの人はいい大人だって自分を分かってくれてるんだって思わせるためには、時間がねやっぱり必要だと思うんですよ、ある程度。だからやっぱりもうちょっと学校の先生にね、好きに使っていい時間、少しね毎日ここで10分とかね、ここで20分とかって、そういうふうに少し先生に時間あげて、そんなに先生が切羽詰まるような授業をしなきゃなんないじゃないようにすればいいのにと思います。で私が行ってた巴学園がすごく良かったのは、 1時間目国語に2時間目数学とかなってても、朝行くと黒板に全部もうね、その日1日やる問題が全部できちゃうの。いや、好きなのからやっていいんです。でね、そんなのどんどんみんながやっちゃうと、お昼頃終わるでしょ。そうするとお弁当食べてね、午後どうするのがいいって言うと、みんなで散歩っていうの。徳本仏っていうお寺があったんでね、歩いていくと、まあ、10分ぐらいかな、5分か10分。そこのお寺まで行くと面白いことがいっぱいあったんで、みんな九品仏行きたくて、九品仏ってみんなで行って、それで午後は九品仏でたっぷりみんなで遊んで、それで仁王様の足跡とかね、星が落ちた井戸とかね、いろんなものがあるんですよ、九品仏。そこで散々みんなで遊んで、夕方の終わる頃、また学校帰ってきて。だから学校行くのが本当に楽しかったですよね。だから不登校っていうことになるっていうのは、私の行ってた学校の子供は誰一人として不登校なんて子はいなかったですよね。みんな早く学校行きたい、それで終わったらなるだけ家帰る前にもうちょっと長く行きたいと思うぐらいで、学校が好きでしたものね。やっぱりその学校を好きにさせるっていうことが、いろんな勉強もここまでやらなきゃいけないっていう、そういう枷がきっと出てるんだろうから、それが大変なのかもしれないんだけど、もうちょっとね、余裕息もできないぐらいな忙しさです、今の様子で見てると。だから先生もなんだけど、子供もそうだと思うんですよ。だから先生ももうぐずぐずしてる子がいると本当に迷惑になっちゃうと思うし、それから私みたいにね、そんな神殿屋さん呼び込んだりツバメと話したりしてるような子供がいたら本当に迷惑だと思いますよね。だから私の時代ですから、ものすごく昔ですよね。もう80年も昔、80年でもないかな、まあ、80年ぐらい昔でも、もう時間なかったんですから、今もっとないだろうと思います。
前の学校のまんまやったら学校行くの苦しくなったかもしれないっていうの
はありますね。そりゃ私は、あの前の学校にもし行ってたとすると、まあ、そのうちにきっと誰かが私に学校は勉強するとこだって教えてくれて行ったかもしれないけど、のみのみは育たなかったと思います。しょっちゅう叱られるんじゃないかって、なんかね、あのおどおどしたような子供になったかもしれないし、
小林先生のその君は本当はいい子なんだよって本当に何度も出てきて、あの徹子さんのその人生の時々その局面ごとにその言葉が思い返されてるなっていうふうに感じるんですけれども、今でもやっぱりこの言葉って
思いますよね。でも今、君は本当にいい子なんだよ、本当にそうなんだろうかと思いますけども、その時は本当っていうのがついてたのがちょっと分からなかったから、君はいい子なんだよって言われてたんだと思ったんで、はい、私はいい子ですとか言ってたんですけど、今思うと本当はっていうのは、他の先生かなんかから、校長先生は本当にあの子は私ね手がかかりますとかっていうようなことがもしかすると校長先生の耳に入っていて、それで校長先生が君は本当はいい子なんだよって、その本当っていうのはどういう意味か分かりませんけども、そういう意味が含まれていたかもしれないけど、少なくとも私は小林先生の学校では本当に楽しい毎日でした。それであの本には書きましたけど、毎日お昼時間に一人だけ前に出てお話をしていい生徒がいるのね。そうするとみんなお弁当食べながらその子の話を聞くっていう。で、私はいつもその場になるとお姫様の話をするのね。大好きだったから。そしたらね、あのみんながね、いいけどいつもお姫様の話ばっかりって言われて、なんか、もうちょっとなんか話増やさないといけないんだななんて思ったりしたんだけど、心配はそのぐらいで。
お姫様がいました。物語みたいな感じですか？
そのお姫様は読んだ本の話かなんかだから、お城に住んでいましたとかさ、いろいろそのような、自分が読んだ。私すごく本が好きだったんでね、本もいっぱい読んでたんで。当時、大人の本には全部殻が振ってあったんですよね。そうするとね、私たちでも読めるじゃない。だから私がいつも笑っちゃうのは、意味はわかんないのに、暗夜航路って、志賀名古屋。暗夜航路、志賀名古屋っていうのは読んで、読めるかなと思って読んだら、読めるんだけど、なんか意味わかんなかったんですけど、 でもそれが暗夜行路志賀直哉っていうのを覚えただけでもね、その小学校1年生ぐらいの子供で志賀直哉っていう名前を覚えただけでもよかったと思いますけどすごい人なんだなって思ったんで。
今回その
続
ドキュメントちゃんを書かれるきっかけに、一つそのウクライナ侵攻が、ええ、はい、あったというふうにお話されてたインタビューを拝見したんですけれども、ええ、はい、ここのところちょっと教えてもらってもいいですか。
私は窓際のトトちゃんも初めの一冊でいいと思ってたんです。ところがやっぱりそのウクライナのことが始まったりなんかして、自分が戦争の時、子供の時どんな思いだったかとか、その後戦後どうだったかなんていうことは書いてなかったなと思ったもんですから、あ、それじゃあ俗っていうのを書いて、そこにそのこと書こうかなと思いついてそれを書いたんです。
すごくその戦争、非常にそのトットちゃんらしい日常の生活のところもありながら、少しずつやっぱり物がなくなっていって、ひもじい思いをして、最後その大豆が15粒っていうのもすごく印象的なエピソードだったんですけれども、このあたりのその子供時代に徹子さん感じたその戦争っていうものってどういうことだったか少し。
嫌でしたね、飽きてね。まず物がなくなってきて、で食べ物もどんどんなくなってきて、配給っていうのになってね、何でも物を買うときには必ずね並ぶんですよ。何でもいいから人が並んでるとみんなすぐ並ぶんですよ。そしたらお葬式だったって話もあるぐらいなんで、並んだら。でもそのぐらい物がだんだんなくなってきて、それでそのうちに空襲が来るようになって、私下町の大空襲の時10万人いなくなったっていう時ですけど、東京の千束池っていう方ね、すごい遠いんですよね、下町からすると。そこにうちの庭で空が真っ赤になってね、本当に真っ赤でしたね。でね、本が読めた、ランドセルから出したら、で私は母を呼んできてね、大変だって言ったんだね、夜なのに。空が真っ赤だから本が読めるって言った。だから、大岡山かなって言ったんですよ。隣がね、大岡山って。そしたら母がね、いや、夜の火事はね、近くに見えるけど、本当は遠いんだからね、目黒ぐらいだと思うって母は言ったんですよ。でもそれにしても、空が真っ赤に焼けるなんてね、実際に見ましたからね。それで夜の暗闇の中のはずなのに、その赤い、焼けてる赤いので本が読めたっていうことは随分明るかったってことですよね。だからそういう思いもしたので、それで次の日になったら、なんか一軒から一人男の人出て遺体をね整理するので来てくださいって言われたんだけど、うちで父がもう戦争に行ってましたから男がいませんって言ったら、じゃあシャベルだけ貸してくださいって言って、シャベル貸したら持って行って、遺体のね10万人もなくなったんですからね、それはひどいもんだと思いますよね。それで後から聞いたら、爆弾よりも焼夷弾っていう方がやっぱり木と紙でできてる日本にはその方がすぐ燃えるっていうんで、途中から分かれて火がバラバラになってみんなの屋根の上に落ちてくるっていうのを見た人の話をね聞いたら、窓際のトットちゃんのシンフォニーっていうのがあるんですよ。そのシンフォニーの最後の空襲の場面をね、小森明弘さんという方が作曲なすったんですけど、空襲のところでドガーンってなるんですけど、その時にピューピューピューピューピューピューってね、それはね焼夷弾が落ちてくる音なんですね。そういうものがね、母はもう疎開しないとダメだわってことになって、次の日にもう疎開することにしたんで、宛先なかったんですけど、とにかく上野から乗って北の方へ行けばなんとかなるかもしれないと思って、それで仙台に行ったんですよね。それで母の父親が仙台の東北そこの医学部のを出て医者になったんだもんだから、母にとって仙台は結構親しく感じてたらしくて、仙台行ったんだけど、仙台の駅の前行ったら母がね、ダメだわ、絶対国空襲来ると思うって言ってね、そうやって随分いろんなとこ、福島とかいろんなとこ歩いて、結局最終的に車の中で知り合ったおじさんの青森に行ったんですよね。でその時には全 然ただの人も空襲来ませんでしたからね、うんうん、だから同じ戦争やってても随分いろんなとこがあるんだなってつくづく思いました。
徹子さん、後に振り返ってご自身がスルメの足、
うん、
一本もらうから、
うん、
兵隊さんに
あったほうがいい
んだよ。だってでも子供にそれぐらいだからお腹が空いてたっていうことですよ、
うん、そうですよね、うんうん、その旗振るとスルメの足一本くれたから、うん、それくれるとは思わなかったの初めの、うん、一番最初はね、うん、だそれくれたからで、ね、食べてみたらスルメってスルメ食べたことなかったんですよ、うん、だすごく美味しかったから、うん、旗振りに行けばあれもらえるんだなと思ったから、うん、どっかで旗振ってるとすぐ走ってってそこ今だって旗すぐね代官くれましたから、うん、旗振るとスルメくれたりして、うん、兵隊さん行ってらっしゃいなっつって、うん、それでスルメもらって食べてたんですけど、うん、そのうちだんだんスルメも出なくなったんでね、うん、それやめたんですけど、うん、その時にそのこと考えるとね、うん、まあ小学校1年か2年ですからね、小さいですよね、うん、だからあんな子でも自分のこと見送ってくれるんだから頑張って戦ってこようともしも思ったとしたら、私はやっぱりいけないことしたなって、スルメが欲しいからってね、うん、旗なんか振るべきじゃなかったなって今でも思ってます、
うん、そういうふうに感じられるっていうのは、子供だから仕方がないじゃなくて、子供にだって戦争がどうだっていうことをやっぱり考えることができるんじゃないか、
そうだと思いますよね、うん、それがやっぱりそのスルメを食べちゃったことで、その兵隊さんがそのためにもしも戦死したとしたら、はい、やっぱり自分にも責任があるんじゃないかって、うん、だからやっぱりあの時旗振ってスルメもらった人は戦争責任やっぱりあるんじゃないかって思いますよ、うん、今でも
非常にその当時もまた今ももしかしたら近いかもしれないんですけど、戦争反対だっていうことはすごく難しいことだなっていうふうに感じてまして、みんながそっちの方向に向いた時ってそこに異を唱えるっていうのは日本では非常に何か難しいことを感じるんですけれども、どうなった
でも、うん、嫌でしょみんな戦争は絶対に、うん、ただお金が絡んでくるとね、うん、戦争することによってうんと儲かるっていう人だっているわけでしょ、うん、だからそういうのが怖いですよね、
うん、
でもまだ今は戦争の時の私よりもう少し上でまだ生きてる人は恋人が死んだりとかね、はい、兵隊さんになって死んだ人とかもいると思うんで、ね、
はい、
そういう人が生きてる間は反対するかもしれないけど、全然知らない人ばっかりになっちゃうとね、うん、やっぱり代官に続けていかないと。
今そのウクライナで今こう戦争があって、やっぱり子供もすごくたくさん傷ついていて、
そうですよ、
日本でも報道されてるけどやっぱりどこか一言だっていうことをやっぱり感じるんですよね、
うん
うん、非常にだから難しいなと思ってですね、
うん、
ウクライナの子供たちだってやっぱり死んじゃいけないと思う。
そうですよね、
はい、
だからやっぱり友達と友達はみんな友達じゃないけども、タモリさんじゃないけど、そういうふうに思っていればウクライナの子供だって友達じゃない、そういう子供たちがやっぱり死んだりとか親を失ったりとかバラバラになったりとか、そういうふうになるのは絶対に阻止しなきゃいけないというふうに先生が子供たちに教えてくださるといいなと思います。とにかく戦争ほど愚かなものはないっていうね、どれだけの損失が出るかわからないですもんね、戦争なんて。
一人亡くなったことでどれだけのつながってる人たちが傷つくかっていうのは、
それからその人はもしかしたら将来ものすごいことを発明する人だったかもしれないじゃない、それがすごい芸術家だったかもしれないじゃない、はい、そういうことから考えたってね、絶対そうじゃなくても普通の人でもとにかく人間は人を死に追いやるようなことをしては絶対にいけないんだっていうことは、もう誰だって人が死ぬのを見るの嫌だし、みんなだって友達が死ぬのは嫌でしょ、子供だって。戦争はそんなことは言ってられないんですもんね。
もしだから自分だったらって置き換える想像力があるかっていうところも多分大事なことなのかな。
そうね、そこのところがね、それでやっぱりいろんな具体的に子供が分かる程度のなんか、トットちゃんそういう 意味で書いたところもちょっとあるんですけどね、うん、子供が読んでくれて、読んだ戦争があったらとても嫌だなって思うようになってくれたらいいなと思うところもあったんですけど、戦争があったら大変なことになるということをやっぱり子供たちに教える必要はあると思いますよね。自分さえ良ければいいっていう考えが、どうも日本はその島国だったせいか、自分さえ良ければいいっていう考えがちょっとあると思うんですよね。国の中を敵がこう行ったり来たりしてるような国の人たちは、やっぱりもうちょっと敏感だと思うんですよね。だけど日本はやっぱり周りが海だから、まああんまり人から攻められたことはないんでしょ。だからそういうことでのんきなんだと思うんですよね。でもそうじゃないんだって、今今度の戦争はそんなこと言ってないでしょ。まあやって一発の原爆で広島全部がなくなっちゃうんですからね。やっぱり今度戦争があったらそういうことになるかもしれないんだから、絶対に戦争なんかしたらダメだということをやっぱり折に触れて先生が子どもたちにうまく教えるということは必要だと思います。
まあ、やっぱりその、まあ、学校に行けない子もそうですし、やっぱりその自分でその命を絶ってしまう子どもも増えている、うん、非常にその一人の命でもやっぱり失われちゃいけないのに、小学生が13人、中学生が152人、高校生が342人っていうすごい数だと思うんですよね。
自殺する子、
自殺する子が
そんなに多いの。
そんなに多くてですね、
小学生からいるの、
小学生がですね13人、うん、中学生が152人。やっぱりその大人や社会というのは何か今のままじゃいけない、変えなきゃいけないことがあるんじゃないかなと思うんですけれども、そうどうですかね。
そうね、やっぱり子供が自殺しないようなうまい教育を考えて、どういう理由で死ぬ子が多いのかしらね。一番
家族の関係とか人間関係とかっていう、そのやっぱり人との関わりっていうところがやっぱり大きいのかなと思います、
うんうん、やっぱり人を信頼できないとかね、うん、そういうことがあると思うんだけど、やっぱりできれば小さい時からやっぱり子供にね、だって私アフリカやなんか難民キャンプどのぐらい回ったか分かんないですけど、40年間ユニセフの親善大使で、そこで毎回ね、自殺した子いますかって聞いてるんですけど、今までただの一人もいないです。あんな状況の中でも自殺した子はいないっていうのにね、こんな何もかも満ち溢れてる日本でね、そんなにたくさん自殺する子がいるっていうのはね、本当にね、もったいないことだと思いますよね。やっぱ周りの大人がそんなふうに子供が思っちゃうまでにならないようにうまく教育していく必要がありますよね、うん、
やっぱり友達学園みたいにいろんな子さんがいる、うん、障害がある子もいれば、うん、ちょっとあれ例えばきっとあの賑やかな子もいたりだとかっていう、そういういろんな子がいるっていうことを経験が今少ないのかなと思うんです、
うん、そうよね、うん、だからそれも時間がないからどんどんどんどん先生は進めてい、うん、こうとするでしょ、勉強ね、うん、だからそれにまず置いてきぼりをした子は自分は能力がないと思って自信を失ってしまうかもしれないし、うん、そういうことじゃないんですって言ってあげられないのがね、残念ですよね。だから先生は本当はそういう役目なんだと思うんだけど、そんなにたくさんの子供が自殺するなんてそんな国あるのかしらね。
多分この裏にはもう死ぬっていうのも本当に最後の最後なんで、うん、もう同じようにすごく苦しい子たちが多分裏に影にはい
たくさんいて、
ね、それは多分そのやっぱり不登校とかっていう形になって一つに似てくるのかなと思うんですよね、
うん、だからやっぱり日本は豊かではないんですよね、そういった意味ではね。
そうですね、
うん、やっぱりとても豊かだみたいなこと言うけど、本当は豊かではないと思いますよね、そういうところ。やっぱり命は尊いものだということをなんとかうまく小学生の時から子供にうまく教えることが大事だと思うし、どんなに将来を絶ってしまうことがもったいないことかってことをね。だって特攻隊だってみんな飛行機乗って航空母艦の中にぶつかりに行くときに、みんな行きの出発のやり方しか習っていかなかったって言うんですからね。 絶対帰ってこないんだから、それでしかも見てるとアメリカの方から撮ったフィルムなんか見るとみんな海をアメリカの航空母艦やなんかに落ちないで海落ちちゃってる仕事もすごく多いんですよね。やっつけちゃえばよかったっていう意味じゃなくて、なんかすごいね、なんかね、かわいそうですよね。やっぱり命はとても大事だっていうことをなんとか子どもたちにね教える教育ができればいいのにと思いますよ。そういうことを悩んでいる子どもがもし分かったら、その子どもと本当にこれは話せる先生がいて、きっとそういう子は親やなんかとは相談できないからそういうことになるんだと思うので、やっぱり学校とかなんかでその子どもの悩みみたいな苦しみを話し合って見られるような状況を作れることがねできれば一番いいと思うんですけど、なんかの方法でそんな子供が自殺しなきゃなんないっていう理由は何が多いんでしょうね。
いじめも多分あると思うんですよね、うん、
あのいじめっていうのもね、やっぱりそのいじめてる子供たちも自分たちが人をいじめなきゃいられないっていうようなところに追い込まれてるんだと思うんですよ。だからいじめてる子供たちも幸せではないと思うんですよね、いじめながらもね。でもいじめられた子はもっとかわいそうだと思うのね。だからそんな風にいじめられたらまず私は学校変えたらいいんじゃないかなと思うんですけど、どうなんですかね、そのとか教育者じゃないかちょっとわかんないけど、まず学校変えて、いじめられてる理由が何だか分かんないけども、そういうことが繰り返さないような、でもこの頃あのフリースクールみたいなのありますよね、
はい、
そういうのがもっと増えて子供が死なないで済めば一番いいと思いますよね。将来こんなにいろんな世の中いろんなことができる世の中に子供の時に死ぬなんてね、なんともったいないって思えるように、その小学校の友達のね、安明ちゃんっていう子が死んだ時に、はい、本当にあの死んじゃうってまだよくはそんなに分からなかったけど、もう呼んでも返事しないし、その子から借りて返さなかった本もそのまんまになっちゃったし、でもその時はねまた会うのかもしれないからその時返せばいいかなってちょっと思ったんで、トットちゃんにはそんな風に書いたんですけど、だんだん大人になってくるともう二度と会うことはないわけなんで、やはり命がどんなに大切かっていうことをやはり子供に教えることが必要なのかもしれませんよね。それとまあ確かに時間がないの、親も時間がないのかもしれない、だから子供が何か言ってんのにちゃんと聞いてあげてないのかもしれないしね。でも死ぬぐらい辛かったらやっぱり誰かにそれを話せるところがあればね、きっとそういう子は誰も助けてくれる人がいなかったから死んじゃったんでしょうからね。あれだけの難民、何万人っていう何十万人っていう難民キャンプで全部で聞いても一人も自殺した子がいないって、あんなひどい状況でここにいる子どもたちはみんな飢えて今もう死にそうな状況になってるけど、それでも自分で死のうなんて思っていないのにね、日本は何でもあるのに子供はそうやって自分で死んでいくってのはどうしてなんだろうって、
ね、あの子供たちには苦しい思いした誰かにね話してほしいし、大人たちはやっぱりそういう場をね用意してあげることがやっぱり大事なのかな、
うん、ね、うん、子供たちがやっぱり相談したり話したり自分の気持ちを分かってもらえる人が誰かいれば一人でもいいからと思いますけど、なんとかみんなで力を合わせて子供が絶対自殺しない国にしたいと思いますよね。
番組では皆様からのご意見やご感想をお待ちしております。 X、旧 Twitter やお便りフォームからお寄せください。